ではもう一度換気をしてください。歌った後に換気してるんですね。飛沫が飛んでますから皆さんの、はい、という意味です。はい、だいぶこうね飛んでるからね、それをちょっと流して、はい、マスク皆さんは困ってないですかね。平気ですか、マスクのトラブル、マスクが嫌いっていう人も多分いるでしょうしね、なんか肌荒れするとかっていう方もあったりとか、逆に女の方はマスクするとメイクせんでいいから楽だっていう話、なんか中東の女性みたいなね、こう目だけやってあとは隠してみたいなね、うん、まあ僕今まだ今わざとマスクしてるんですけど、マスクしてるとやっぱ声がねこう通りにくいですよね、それで僕はカウンセリングを普段やるんですけども、やっぱり喋ってる声が聞きづらくたりで、特に僕高校生のカウンセリング今高校でやってるんですけど、高校生の女の子の声ってねめちゃくちゃ聞き取りづらいんですよ。はっきり喋らないんですよね、そもそもはっきり喋らないのにマスクしてるから、でしかもこのこれがちゃんと真ん中にあってですね、で前はカウンセリングの時マスク、今まだ説教じゃないですから換気タイムなんで喋ってますから、まあ、マスク外して喋ってくれるって言えたんですけど、今はやっぱりそれやっちゃいけないって言うんで、うん、すっごいやりづらいです、うん、あと表情もわからないので、うん、どうなのかなみたいなことを思いながらやってますけどね、だから早いことマスクなし生活戻らんかなと思ってやってますけど、まあでも喉はね、僕喉が弱いんですよ。それでやっぱりこのコロナのおかげで一度も喉痛にならないですね、はい、風邪もひかないし健康そのものです。それでなくても元気なのに、うん、あと湿度がねここで保たれるじゃないですか、だから乾かないですよね、うん、だからいいところも、まあ、何事もね裏と表があるという話、締めてくださいますか。ありがとうございます。はい、ではマスクを外して、お話をしたいと思います。改めて皆さんおはようございます、よくいらっしゃいました。今日はですね新しい契約というテーマで、お話をしてまいりますが、俗福音の力、今日はですねルカによる福音書の22章7節から20節で、まあ、いわゆる最後の晩餐の お話でありますね。ルカによる福音書22章の7節から20節であります。まあ、今日からいよいよねこの受難に向かうステップが一つずつこう進んでいくというところなんですけれども、読ませていただきます。杉越の子羊をほふるべき除光祭の日が来た。イエスはペトロとヨハネとを使いに出そうとして行って杉越の食事ができるように準備しなさいと言われた。二人がどこに用意しましょうかというとイエスは言われた。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入る家までついていき家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする部屋はどこかとあなたに言っています。すると席の整った2階の広間を見せてくれるからそこに準備をしておきなさい。2人が行ってみるとイエスが言われた通りだったので杉越の食事を準備した。時刻になったのでイエスは食事の席に着かれたが使徒たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが神の国で杉越が成し遂げられるまで私は決してこの杉越の食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ感謝の祈りを唱えてから言われた。これを取り互いに回して飲みなさい。言っておくが神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。 それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、使徒たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。以上であります。最後の晩餐のところですけれどもね、まず不思議なことに、この水越の食事のための場所がもうすでに準備されていて、それはなぜその準備されていたのか、なぜイエス様がそのことをご存知であったのかということは、もちろん分かりませんけれども、伝説というか、この、伝統的にはこれは使徒マルコの、家であったのじゃないかというふうに言われております。後にこのニカイアがで弟子たちが集まって祈っている時に聖霊が下るというですね、その出来事が起こったところ、要するに最初の教会の集まりの場所になったところじゃないかと言われているんですけれども、いずれにしてもそこに水越の食事が席が整っているから、そこに行って準備しなさいとイエス様に言われて、弟子たちが行ってみると、その通りであったという、これは大変不思議な出来事でありますけれども、そして時刻になったのでと、これはもう水越の食事はいついつからどのように始めなさいという、もうちゃんとした作法があるわけですね。ルールがあるわけです。で、食事の席にみんながついて、で、人たちも一緒だったので始まったと。で、イエス様は苦しみを受ける前にあなた方と共にこの水越の食事をしたいと私は切に願っていた。この時が来ることを私は待っていたんだと。あなた方とこの水越の食事を一緒にしたかったんだよってこうおっしゃったですね。ただもうこれは私にとって最後になると。神の国で水越が成し遂げられるまで私は決してこの水越の食事を取ることはないと。この言葉の意味ちょっと分かりにくいですけどね。その神の国で水越が成し遂げられるというのは一体どういうことなのかと。最終的な贖いという意味では、もう最後の審判というようなことなのかも分かりませんし、イエス様の死と復活ということを表しているのかもしれませんけれども、イエス様にとってはこれは最後の水越の食事になるよと言われて、まず杯を取って感謝の祈りを唱えて、みんなで飲んで、それからパンを取ってですね、これを裂いて弟子たちに与えて、で、もう一回杯を取って、今度はこれはあなた方のために私の血による新しい契約ですと言われて、終わるお話なんですけれども、そもそもこの水越の食事というのは、皆さんもご存知のように出エジプトの時に、決められた食事なんですね。エジプトを出る時、10回の映画でおなじみですけれども、ユダヤ人がエジプトに、移住してね、最初は良かったんですけれども、非常にそこで数が多くなって、100万とか200万とかっていうような勢力になって、で逆にそのエジプトの人たちに、こき使われるとかね、苦しめられるようになって、で神様はモーセを使わしてユダヤ人たちをエジプトから救い出すと。でただエジプトの王様ファラオが、簡単に行かせなかったので、ファラオの心を、変えるために神様は10の災いをエジプトに送って、そして、最後の災いの直前にこの杉越の、食事というものをやりなさいと決められるわけですね。でそれがこの出エジプト記の21章の1節から28節なんですね。これちょっと長いので読みません。ポイントだけ挙げると、まず年の初めの月に行いなさい。だからここがあなたたちにとって正月になるよと。それまでどういう暦だったか、多分エジプトの暦だったと思いますから、どこが正月か別の多分時期が正月だったと思いますけれども、これがあなたにとって正月だと、ね、これからこの時期にやるんだよっていうことを、お定めになるわけですね。そしてまず家族ごとに傷のない1歳のオスの子羊を準備して、 そしてそれを14日、まあ、だから1月と言うと1月14日の夕暮れにみんなでほふりなさいと。だから1月1日じゃないですね、1月14日にこれをほふって、そしてその地を皆さんもご存知の家の入り口の2本の柱と鴨居に塗りなさいと。みんなで、まあ、羊をほふってね、そしてその地を家の鴨居と柱に塗ると。で、まあ、もちろんその家の中にいた人は、災いがその家を過ぎ越していって、災いに遭わなかったというわけですけれども、でその血を塗ってその夜にその肉を火で焼いて食べなさい。また酵母を入れないパンを食べなさいと。でなぜ酵母を入れないかというと、まあ、これここに説明はないんですけれども、その夜慌てて出ていかなきゃいけないから、その発酵する時間がないから、ね、慌てて出ていったということを思い出すために酵母を入れないパンを食べなさい。そしてもう一つはやっぱり酵母っていうのはそのまあ後にね、このまあ罪のイエス様はその例えとしても使われるんですけれども、まあ、純粋なというような意味なんでしょうかね。酵母を入れないパンを苦菜を添えて食べなさい。苦いなパン、ね、広島菜のような、もっともっと苦い、ですこれはエジプトでの苦い経験を思い出すために、要するにこれはその食事による疑似体験ですよね。でこれを毎年正月には必ずやりなさいと。で実はこの14日から1週間食べるんですよ。その日だけじゃないんです。実際1週間酵母を入れないパンを食べ続けなさいと。なので、まあ、除酵祭と言われるわけですね。その酵母を除く祭りということで、だから水越しの食事っていうのは1週間、まあこの全部を1週間やるかどうか分かりませんけれども、少なくともパンを入れ種を入れないパンを1週間食べるということがこの出エジプトで危機で決められている。で、まあ、実はこれをやって、そして、水越しの出来事が起こって、で、エジプトの人たちがもう頼むから出てってくれと、それまでは行くなと言ってたのに頼むから出てってくれって言って言われて、みんな慌ててですね、荷物をまとめて、パンを膨らます暇もなく出ていくんですね。で彼らはそのことを通して、ああ主なる神は生きておられるだなとっていうことを確認して、エジプトを出ていったという。でユダヤ人たちはこれを毎年ずっとこう繰り返していくわけですけれども、皆さんこれが出エジプト記に書いてあるんですね。で実はこれと同じような記述は他にも何箇所かあります、旧約聖書の。で今日読んだルカの福音書と違う記述があるんですね。違うところがあるんです。一つはですね、ルカによる福音書には杉越の子羊をほふるべき除光祭の日が来たと書いてあるけれども、イエス様の最後の晩餐で子羊を食べたという記録はないんですよ。ですよね。でもっと重要なのはですね、このイエス様の方の福音書の方の杉越の祭りには杯、まあ葡萄酒でしょうね、これを二度飲むという記述があるんですけども、さっき見たこの出エジプト記には杯の記述はどこにもないんです。長いことクリスチャンやっておられる方もですね、多分今日はびっくりですよ。そういやないなと、あるもんだと思ってたけど、出エジプト記以外の全ての旧約聖書の出エジプト記の祭りの記述の中に葡萄酒を飲みなさいという記述は一箇所もないんです。っていう感じないの。でも聖餐式ったらね、まあ教会ではブドウ酒飲んだ酔っ払うからあのジュースですけど、あれが主じゃないですか。なのにないってどういうことっていうですね、これはね僕も世紀の大発見ですよ。この仕事長くやってますけどね、あれと思ったんですよ。水越しの祭りね、出エジプト記に書いてある、こう何度も読んで、あれ杯書いてないよと、でしかもですね、ルカによる福音書には2回出てくるんですよ。気づきました、皆さん気づきました、くどい。この最初に イエスは杯を取れば感謝の祈りを唱えて言われたと、これを取り互いに回して飲みなさい、これ1回目です。それでパンを食べて食事をして、それから杯も同じようにして飲みなさい、まあ飲みなさいって書いてあるんですけど、こう、まあ、飲んでるわけですね。でそれ2回飲んでるんですよ。気づきました？さらっと流してたでしょ、ね、人間の思い込みは怖いでしょ、うん、で子羊の記述がないということに関して言えば、まあ実際には食べただろうと思うんですね、うん、だけどもこの、まあ、のこの実は最後の晩餐の話っていうのは後々、今私たちの教会でもやっている聖餐式のひな型というかオリジナルの出来事だから、で聖餐式ではまあ、パンと杯が主になるので、多分このもちろんイエス様は食べられたでしょうけれども、この記録の中にはそのことについてのまあことはとてもそれほど重要ではないからということで逃したと思うんですけど、実は子羊は重要なんですよ。そもそも本来の水越の祭りにおいて一番重要なのは子羊ですから。違います？ね、一切の傷のない羊をふふってその血を塗るというのが一番重要な出来事じゃないですか。まあパンも食べるし、ですけど苦菜も食べるけれども、でもこれが一番重要ななのにないんですね、このルカの福音書には。でおそらくそれは、まあ当然のことですが、イエス様ご自身が贖いの子羊になられている、ね、そしてイエス様はその贖いの子羊として十字架にかかって死なれて、まさにその十字架が、血塗られた羊あじゃない、その柱と鴨居ですよね。ちょっと形は違いますけども、だからそちらがまあ重要であるので、この水越の食事の時にはこの羊の記述はないのかもしれません。で今日はそこはそんなに触れません。これも非常に重要なことなんですけども、僕が今日こだわりたいのはこの杯の方なんですね。2回飲んでる。出エジプト記にはない。旧約聖書にもどこにもない。でもこの最後の晩餐では2回飲んでいて、しかもこの杯を飲むことが新しい契約の出来事ですから。だから私たちも今聖餐式といえばパンとブドウ酒あるいはジュースだ。でそこで考えられることはこういうことですね。イエス様の時代にはブドウ酒を飲む決まりがあったんじゃないかということです。イエス様の時代の水越の食事の作法にはブドウ酒を飲むというくだりがあったんだろうと。だからこの記述の中には杯、ブドウ酒を飲むという記述があったんだろうと思うんですが、でそのことを説明するちゃんと根拠があるんです。というのはこの水越の食事というのは今もユダヤ人の中で毎年行われているんです。ユダヤ人たちは、よっぽどいい加減な人じゃない限りはこの水越の食事をするんです、お正月に。で、じゃあ現代どういう順番でやってるか、これなんです。細かく全部言うともっと二十何いくつあるんですよ。でこれはですね、インターネットで皆さん調べてもらったら出てきますから、興味のある方は調べていただいたらいいんですけども、特に注目していただきたいのはこの現代の水越の食事の中で4度ブドウ酒を飲むという決まりがあるんです。今日はなんか食いつきが違う感じだね。皆さんの目が輝いて、いつもこれぐらいでやりたい、私の準備の問題で。それぞれに意味があるんですよ。4回飲むんですけど、最初にスタートでまず飲む。でこれは聖別の杯と呼ばれているそうです。聖別の杯で、その後でこの種入れのパンですね。種入れのパンではマッツァーというんですけども、このマッツァーというのはあれ、これですね。これがマッツァーですね。前これで生産式やったことありますか、覚えてます、ね、で売ってるんですよこれ、クラッカーみたいなものですよ。で、まずマッツァを割って、そして、なんか1個はなんか隠しておくのかな。で水越しの説明をするんです、家の主人がなんでこういうことをやるかね。で 説明をした後でその家の一番幼い子が質問するそうです。もう決まってるんですよ。なぜ今夜はいつもと違うのかと。でその質問に対して、私たちの先祖はエジプトでどうこうだったというようなことでこの、まあ、それの質問に答えていくというくだりがあって、でここでエジプトの十の災いを説明するんです。十の災いを下されてねと。で最後の災いはこうだったんだよと。で子羊と種入れぬパンと荷棚はこういう意味なんだよということを説明するんです。日本のねお正月のなんかおせち料理となんか近い感じしますよね、日本のおせち料理だってダジャレですけど、まあ、でも なんとなくねそういうような感じがしますが、でそこまで行って第二のブドウ酒を飲む。で今度は救いの杯と言われて、感謝の杯とも書いてありますけども、救いの杯と言われていて、でまあみんなでまた飲んで、でここでその後マッツァをね、さっき割っといたマッツァを割って、まあ、割いて祝福して配って食べるんです。でこのあとね夕食があるんですよ。何食べるかなと思うんですけどね、まあ多分ここで子羊を食べたりここでハンバーガー食べると思うんですけど、でも夕食をするそうです。何か準備しておいたものとかね。でその夕食のあと3回目のブドウ酒がある。デザートのような、でも実はこれが一番重要だそうですね。贖いの杯というわけですね。そしてその後また何かあって4回やるんです。で、まあ、それぞれに、まあ、名前がついてるんですけど、じゃあなぜ4回やるかというと、これもちゃんと理由があるんです。これは出エジプト記の6章の6節から7節に書いてあるこの聖書の言葉の中の4つの動詞。それゆえイスラエルの人々に言いなさい、私は主である、私はエジプトの重労働の下からあなたたちを導き出し奴隷の身分から救い出す、腕を伸ばし大いなる審判によってあなたたちを贖う、そして私はあなたたちを私の民とし私はあなたたちの神となるという、この言葉の中に出てくる赤い字で書いた4つのですね、あれこの4つの動詞をがその4回のブドウ酒に対応してるんです。だから最初のブドウ酒はこれは導き出されたこと、要するにそのエジプトから分かたれたということですね。分かたれた、性別された。そして2番目はそこから救出された。で3番目は大いなる贖い、まあ、審判というのは銃の災いですね。銃の災いによって贖われて買い取られた、まあ、この中には子羊の血を塗るということも含んでね、その子羊の血によって贖われるわけですよね。子羊が代わりに死ぬわけですから、で贖われて、そして最終的に私の民となってはなるんだと、そこから出されてね、この4つのことを4回の杯が象徴しているんだそうです。はい、一回やりたかったね。今日は4口で飲もうかと思ったんです。とてもあのちっちゃいやつ4口で飲むのは難しいですけどね、でも本来は、ね、そうだそうです、はい、面白いですね、でこういう写真がねちゃんとあるんですよ。ネットに4つ並んどるんでしょうこれ、これ昔から僕これ知ってたんですけど、なんで4つあるのか知らわからなかったんですけど、今わかりましたね、はい、4杯飲むから4つなんですね。でもう一度その先ほどのねルカによる福音書をもう一回見てみましょう。ルカによる福音書抜粋してますけれども、まずイエスは杯を取り上げ感謝の祈りを唱えてから言われた、これを取り互いに回して飲みなさいと。でこれは先ほど4回のうちのもしかすると1回目か2回目の杯ということになるでしょうかね、まあ、2回しかないのでその4回全部はありませんけれども、少なくともその食事の前の1回目ですよね。それで飲んだ後でそれからパンを取ってるんです。 ちゃんとこれも現代の順番と一緒なんです。飲んでからパンを取って感謝の祈りを唱えて、それをで感謝の祈りって何回も出てくるんですけど、これも現代の作法に書いてあるんです。祝福する、お祈りをする、それから飲む、お祈りする、それから割る、お祈りをする、全部それついてくるんです。でこれを割いて、これも家長がやることなんですね。まあだから割くというかマッツァーだとほぼ割るっていう感じですけれども、割ってみんなに与えて、でもそのこの時にはイエス様はこれは私の体だと言われた。本来の吸い越しの食事にはそれはないですよね。でもこの時にはイエス様がこれは私の体だよと言われて、新しい意味をそこに加えられてるわけです。でその後食事を終えてからってちゃんとルカに福音書に書いてあるんですよ。だから食事してるんです。この後何を食べたか分かりませんが、でもう一回杯も同じようにして言われたって書いてある。だからまあ現代の順番とあるいは作法と多少違うかもしれないけれども、杯を飲みパンを割り食事をしまた杯を飲むというですね、これはだからイエス様の時代と現代とあんまり変わってないなっていうことがわかるわけですね。で最初のこの1回目のものはさっきの4回のあれだとすると、まあ、どちらに対応するか分かりませんけれども、性別と救いの杯ということになるだろうし、そして2回目は食事の後の杯だから、贖いと完了を表す杯だと、ね、血による贖い、子羊の血による贖いと、そして私の民となり、あなたは私の民となり、私はあなたの神となると、ね、救いが完了して神の民となるということ。だからイエス様のこの最後の晩餐におけるこの言い方っていうかね、このやり方というのは、そういうイエス様の時代にはその杯を飲むという作法が加えられたことに乗っかって生まれているということなんですよ。だから出エジプトのオリジナルとはちょっと違うんです。びっくりですね。そのままかと思ったら違う。でもその杯を飲むという、まあ、ブドウ酒を飲むというその出来事の中に、イエス様はご自分の血による新しい契約という意味を込められているということですよね。でイエス様はこれは新しい契約だと言われたんですけれども、まあ、もちろんこれは皆さんもご存知のように古い契約というのは、律法による契約ですね。で吸い越しの祭りを祝うというのも実は律法で決まってる、これ決まりなんです。やらねばならないことなんです。お祭りもあるいはルールを守ることも犠牲を払うことも全部そのひっくるめて立法なんですね。ユダヤ人はそれをやらねばならないんです。行いによって神様との契約関係が守られる。主なる神がこれをやりなさいと言われたことをやると。でもそれを全部遵守しなきゃいけない。でもそれをやることによって、まあ、もちろん一つずつに意味はあるんですよ。無意味な立法は一つもありませんね、お祭りのしてもね、無意味なことはない。それをやることによって追越しの祭りであればエジプトを主なる神の御手によって救い出されたということを思い出すためにやるわけですし、全ての祭りにも意味があるし、また律法の一つ一つにも意味がある。でもそれを守りを行うことによって神様とユダヤ人との関係が締結されてたわけですね。でもご存知のようにユダヤ人はそれを守れなかったんです。追越しの食事も旧約聖書を見るとですね、もうすっかり忘れていたんだけれども復活したみたいな話も出てくるんですよ。ずっとやってたわけじゃない、今はずっとやってると思いますけれども、でも神様はこの律法による古い契約、もちろんそれはユダヤ人のことのために与えられた契約だけれども、人間にはその何かを守る、何かをしなければする、行うということによって神様との契約を守ることは不可能だということをお知りになって、そして自らがですね、神の一人子を送って神の方から人間との契約を結ぶために、その新しいやり方を与えられたということですね。でイエス様はだから、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると言われた。 あなたたちはこれまで、水濠中の食事をしたり、神殿で生贄を捧げたりいろいろやってきたけれども、もうそれはいらなくなったよと。新しい契約はこの私の血による契約、この杯に込められてるんだ。これが新しい契約ですよ、もうそれ以上はいらないよって言われてるんですね。で、記念としてこれを行いなさいと。この記念としてというのは、これを守らねばならないじゃなくて、忘れないように、ね、イエス・キリストの血によって神と人と、神と私たちの間の契約が結ばれたんで、イエス・キリストの血が、イエス・キリストの命が私たちを、神を結びつけたんだと。これだけが私たちと神様を結びつけているんだと。そのことを覚えていなさいよということで、この水越の食事が、まあ、生産式という形で今も教会で行われ続けているわけですね。だからもう私たちは何かを守るとか、この通りするとか、これを破っちゃいけないということは一切ありません。ただただこのイエス・キリストの血によって私たちと神様との間結ばれているわけですから、ただそのことをありがたくいただきましょうと。で、まあ、結論としてこの杯ですね、これは十字架の死によってもたらされる全ての出来事、まあ、イルカによる福音書には2回しか書いてありませんけれども、おそらくこれはこの4つの出来事ですね。出エジプト記にあった性別と救いと、そして食材と神となるということを全て象徴しているんじゃないかと。だから私たちはこれから聖餐式の杯をいただくときにですね、この出エジプト記を思い出し、多分今度この次もしやれた時には、まあ、やれる時にはですね、出エジプト記をまた読みたいと思いますけれども、イエス様によって結ばれたんだ、そして私たちは性別され救い出され贖われ神の民となったんだ、ハレルヤということでですね、感謝を持ってこの杯をいただくと。もう私たちと神様との間の関係は、これはですね、重要なことはこういうことです。古い契約は人間側の努力が必要だったんです。古い契約は人間が失敗をしたらその契約を破ったということになって、神と人との関係は壊れてしまうんです。人間の方の契約、人間が契約を守らなかった、契約不履行だった。でも新しい契約は神様の方から手を差し伸べていらっしゃるので、人間がどれだけ、まあ変な言い方ですけど破ろうとね、この契約壊れないんですよ。血による契約ですから、もうイエス・キリストの血を仰いでいる以上は何やってもいいということです。やってください、やる必要はないですけども、ね、でも人間がどれだけ罪深かろうが、神様を裏切ろうが、何しようが、でも最後にイエス様の血を仰いでるんだったら、もうそれで OK だよということ。ありがたすぎるんですよね、ある意味ね。でももう一度先ほどのね、この出エジプト記 を読むとですね、まあこれをちょっとね、イエス様の食材の出来事に合わせてちょっと読み替えるとね、私たちは本来、私たちはエジプトの重労働の下からあなたたちを、私はエジプトの重労働の下からあなたたちを導き出しと書いてありますけれども、これは私たちの罪の支配、私たちを罪の支配から導き出して、そして奴隷の身分から救い出すとありますけど、これ罪の奴隷から救い出されている、罪に支配されないんだ。で、腕を伸ばして大いなる審判によって、この大いなる審判というのはキリストの十字架ですよね、あなたたちを贖うと。そして私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となると。で、この出来事がイエス・キリストの十字架によって、完成したということですね。で、食事を終えてから杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。今日ね、飲めないの残念です ね、ここで飲んだらね、意味深かったらね、3人ぐらい泣いたかもしれないよね、本当に、そういう意味だったのかというですね。まあ、でも私たちはまあそれを別に飲まなくてもね、飲まなくても今私は神の民となっている、神は私をご自分の民と呼んでくださっている、 もはや罪の支配からは解放されている、自由だと。そしてこの契約は決して私たちの側で壊れることはない。ただキリストの十字架を仰いでいればそれで十分だということを覚えてですね、感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、長い間私たちが聖餐式として行ってまいりましたパンと杯によるこの出来事、実はイエス様によって新しく作られた制度であり、またそれこそが新しい契約であるということを今日また新たな側面から学ぶことができて感謝をいたします。私たちはもはや罪の奴隷ではありません。その支配下にはありません。イエス様の十字架によって贖い出されました。そして今は神の民となっていることをありがとうございます。感謝いたします。どうぞそのことを忘れることがありませんように、また日々感謝してイエス様によって結ばれたこの新しい契約の中を喜びとまた希望を持って歩むことができますように、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。ではご起立ください。祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子犬が湧くは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼拝を終わります。どうぞお座りください。